フットパッドレイディオ。はい、皆さんこんにちは。フットパッドレイディオの時間がやってまいりました。パーソナリティのスマイルメッセンジャー潤です。今日のゲストは、先日ラジオ出演していただいた五感を使ったコーチングの畑野博さんからのご紹介で、今日はインストラクター、ダンスインストラクターをやっているゆきこさんを紹介したいと思います。今日どんなお話が出てきて、皆さんの心がふっと軽くなってパッと明るくなるのか、ぜひとも楽しみにしていてください。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオよりお送りいたします。はい、やってまいりました、フットパッドレディオ、スマイルメッセンジャー潤ですけども、本日のゲストを紹介したいと思います。ダンスインストラクターのゆきこさんです。
よろしくお願いします。
いや、ついにやってまいりました。
はい、やってまいりました。
ラジオに出演なんですけども、
はい、
今までにラジオは
初めてですね。
初めてですか。さすがゆきこさんですね。初めての経験なんですけど、
はい、
きっと僕は緊張なんて全然していないと思ってるんですけど、いかがですか。
少ししてますけど、
はい、
ワクワクの方が強いですね。
いいですね。ワクワク、
ワクワク、
なんかこれキーワードのような気がするんですけど、ワクワク、ワクワク、なるほど。畑野博さんからご紹介をいただきまして、
はい、
今日、ね、ラジオ出演していただくんですけども、ダンスインストラクターというお仕事をされているとは聞いておりますが、どんなダンスやられているんですかね。
の多くはフィットネスクラブでダンスを教えているんですけども、もともと私の強みというか、
うん、
いろんなジャンルがあるんですね、ダンスといっても。
まあ今、ね、幅広くあります
よ
ね。
そうです、そうです。すごく流行ってるんですけど、はい、
うんうん、
まあ、強いところといったらヒップホップって分かりますか。
ヒップホップ分かりますよもう有名じゃないですか、ヒップホップって。
ヒップホップ有名です。
ヒップホップ知らない人がいたらちょっとびっくりするぐらいあんまりこれあれですかね、勝手な思い込みですからね
思い込みです。
本当ですか。思い込みも意外とテーマだったりするかもしれないですね。
あ、そうですね。
へ、ヒップホップね、はいはい、
はい、が強いんですけど、まあ、そういうダンス系のプログラムをスポーツクラブで教えたりとか、
うんうんうんうん、
あとはサークルをやってたりとか。
サークル、
はい、一般の方月に1回ぐらいなんですけども、
はい、
施設をお借りして、
うん、
で私のブログでやりますよっていう風に告知をして、うん、来てくださる皆さんに対して。
スポーツクラブとは別の場所でもやってますよってことですね。
はい、
おー、そうなんですか。結構いろんな方が来られるんですか。
そうですね、皆さんとってもパワフルなんですけども、いろんな方々がいらっしゃいます、
うん、へー、いろんな方。
はい、
面白いですね。
面白いですよ。
パワフルはまあね、ゆきこさんもパワフルなのかなと思うんですけど
よく言われます。
そうですよね。そうなんだ。はいはいはい。でそういうことを今されていて、
はい
はい、それ以外にも何かやられてますか。
あとはパーソナルトレーニングといって、
うんうんうん、
まあ、お客様とマンツーマンで運動の指導をしたりとかするんですけど。
へー、あ、でも最近多いですよね、パーソナル。
多いですね。
個人的にやられてる方、
はいはい、
それはどこでやられるんですか。
まあ、スポーツクラブさんをお借りしてやってます。
なるほどなるほど。へー、もう結構長いんですか、今のスポーツインストラクターは。
そうですね、大学を卒業してこの業界自体にいるのはもう10年ぐらいですね。
長いですね、
はい、年がバレますね。
いいんですかねどうでしょうね。なるほど。じゃあもうずっとダンス一本、ダンスというかインストラクター一本でやってこられてると。
そうですね、はい、ずっとこの業界です。
でもなぜダンスのインストラクターをやろうと思ったんですか？
すごくなんかそんなになんていうんですかね、すごい考えてとかではなくて、
うんうんうん、
学生の頃に、うん、まあ、先輩の紹介でスポーツクラブでアルバイトをしてたんですね。で、私教育学部の出身なので、保健体育の教員の免許を持ってたりするんですけども、
はいはいは
い、でもじゃあ体育の先生になりたかったかって言ったらそうではなくて、
はいはい、
まあ、体育は好きだったんですけども、
うんうんうん、
で、まあ、就職活動をしてる時に何になりたいのかなってずっとフラフラとしてまして、
うんうんうん、
で、ある時、そのアルバイト先で、
うん、
スタジオの中で踊ってるインストラクターの方を見て、
はい、
かっこいいと思ったんですよね。
おお、なるほど。
ただそれだけです。あ、かっこいいからなりたいみたいな。
いや、でも素晴らしいですよね。大事だと思いますよ。かっこいいからなりたい、かっこいいけど、でもあの人のようにはっていう人の中にいるじゃないですか。
ああ、なるほど。
素晴らしい。かっこいいからなりたい、うん、で、すぐなれたんですか？
大学を卒業させてもらって、
うんうん、
親に、
うんうん、
でその頃はフリーランスになるっていうことイコール、うん、アルバイトみたいな感覚でいたので、
ああ、フリーで仕事することは、
そうです、そうです、
うん、
なのでさすがに大学まで出させてもらってアルバイトはと思って、
うんうんうん、
で、まあ、スポーツクラブに就職を一回して、
うんうんうんうん、
でその後にまあご縁があって、
はいはい、
別のスポーツクラブでお仕事また転職させていただいて、
うんうん、
でその後、まあ、その頃にかっこいいと思ったインストラクターの方の形、
うんうん、
今はフリーなんですけども、
うんうん、
今はもうフリーランスでお仕事をさせていただいてます。
ああ、なるほど。フリーイコールアルバイトっていう思い込みが外れたってことですね。
もう全然違いますね。
へー、
経営者です。個人事業主。
素晴らしいですね。じゃあフリーで今やられてて、
そうですね、
もうなんかもう見てるだけですごい楽しそうだなっていうのをゆっこさんからすごいにじみ出てるものを感じるんですけど、そんなねすごい楽しそうにずっとなんか来てるんじゃないのかなって思ったりするんですけど、そのなんだろう、今の人生を作り上げるために過去って何か、いやでも楽しくなかった時もあるんですよとかっていうことってあります？
もともと人見知りだったんですね。いや、だったっていうか多分根は人見知りなんだと思うんですけども。
人見知り？
そう、よく言われます。
びっくりですね、その発言は。
そうなんですよ。もう学生の時とか、
うんうんうん、
もう恥ずかしくって初対面の方にはとてもとても自分なんていうのを出せなくて、
う
んうん、だから逆にその初対面でも動じない友達だったりとかを見ててすごく羨ましくて、
うんうんうんうん、
私もそうなりたいなっていうふうに、まあ、昔は思ってたんですけども。
なるほど、
うん、
人見知りを克服したかったんだ。
そうですね。
へー、で 今はどうなんですか？
今は多分根は人見知りなんですけども、
うんうん、
その悩んでた頃というか何とかしたいって思ってた頃よりも、うん、気にならなくなりました。
あ、素晴らしい。気にならないんですね。結構ね、思い込んでる人いますから ね、私は人見知りだって言いながら人見知りを装ってるというか、
うん、
勝手にそうなってしまってるっていう人。へえ。でも学生時代は苦しかったんですよね。
そうですね。
じゃあもうずっと人との出会いは避けてたりとかそういうことしてたんですか？どんな感じだったんですか？
そうです、
人見知りと思っていた時代、
克服をしようと思って、
はいはい、
その自分を奮い立たせるじゃないですけども、
うんうんうん、
そう、学級委員をやってみたりとか。でも決してやりたかったわけじゃなくて、
はい、
人見知りだった自分を克服したいからやったみたいな。
ほ
ー。そういう努力をところどころにはしてるんですけども、でもやっぱり根が頑張ってそうなってるので、
うんうん、
時々は疲れちゃって、
うんうん、はいはい、
こう引きこもりじゃないですけどスッと引いてみたりとか。
うーん、
今ほど出会いに積極的だったかっていうと全然そうじゃないですね。疲れちゃうというか
当時はね。
うーん、
へえ、そっか、頑張ってたんだ逆にね。
頑張ってました、今思えば。
人見知りじゃない自分、あ、それこそ人見知りじゃないぞって言って装ってたみたいな。
そう、
でも疲れちゃうみたいな。
そう、
でもそれが今気にならないってことは、なんで気にならなくなったんですか？
それがですね、まあ、社会人になってからなんですけど、
はいはい、
ある時期に、うん、その自分らしさと、うん、自分勝手の狭間っていうのが分からないくってすごく悩んだ時期があって、
うんうんうんうん、
その自分がやりたいことをやれば自分勝手って言われるし、
うんうんうんうん、
じゃあそれを抑えれば、うん、私らしさってなんだろうっていう風な疑問がふつふつ湧いてきたりとか、うんうん、
はいはいはいはいはい、
そう悩んでる時期があったんですね。
うーん、
結構今思うと苦しかったんですけど、私のターニングポイントというか、
うん、
になった時期だったと思う、今だと思えるんですけど、
うんうんうんうん、
でその時に、うん、本当にこれも偶然で、
うん、
こう藁をもつかむ思いで、
うん、
インターネットをこう触ってた、ネットサーフィンってやつですよね。
なるほど。
で、そこで、NLP っていうコミュニケーション心理学なんですけども、うん、っていうのを見つけまして、
はい、
で、それが何なのかは全然わからなかったんですけども、まあ、申し込んで、それに、
うんうんうんうん。
多分その文章を読んで何か感じたことがその当時あったと思うんですけど、うんうんうんうん、で、それを勉強して、うん、その自分らしさと自分勝手の違いっていうことが、うんうんうん、私の中ですごくクリアになって、
ほ
ー、でその人見知りっていうのも、うんうん、その人が怖いとかそういうのではなくて、
うんうん、
その自分らしさと自分勝手の狭間がわからないから、
うんうんうん、
人に対してこう警戒をしていたじゃないかっていうことが分かって、
うん、なるほどなるほど、
はい、
そうか、自分を出したら自分勝手って思われるかもしれないから、ね、抑えちゃう自分がいて、
はいはい、
あんまり人とは接しないとこって。
そうですね、
うん、へえ。でもその人見知りと、
うん、
あ、人見知りじゃない、え、自分勝手と、
ええ、
自分らしさ、ここの違いは何だったんですか、結局は。
あくまで私なりの理解なんですけども、
うんうんうん、
そのそれが分からなかった頃っていうのは、
うん、
自分の思いを出すか出さないか、うん、要は0か100かみたいな選択しかなかったんですよね。なんですけど、その NLP を勉強したときに、
うんうん、
自分が思ったことは相手に伝えればいい、
うんうんうん、
でそれに対する相手がどうするかっていう反応は相手に委ねればいいっていうことをすごく勉強したというか、
うん、
そうであれば私は私の思ったことを伝えられるから自分らしさであって、
うんうんうん、
それを相手に強要しなければ自分勝手ではなくて、
うんうんうんうん、
どちらもクリアになるじゃないかっていうことに気づいたんですよね。
へえ、なるほど。ああ、そういうことか。自分を出すのは、今までは出すのか出さないのかっていう選択しかなかったけど、ね、出した後に相手に判断してもらえればいいんだっていう、うん、なんだろう、そこの安心感が、
そうですね、
うまく出せるようになってきたって
ことか。そうです、そうです。なんか出すことイコール相手に強要しているみたいな感覚だったんですよね。そうではなくて、相手のその判断に任せることも、それは自分らしさを出すことでもあって、相手に強要することではなくて相手に委ねることなので、相手に対するそれは一つの思いやりでもあったりとか。
わかりますね。
わかりますか。
わかります。それ僕も昔自分の意見を言ったらどう思われるんじゃないかって、
ああそうですね、
って思ってで、あんまり言い出せなかった自分がいるんですよ、
うんうん、
でもあんまり言い出せない自分って自分らしくないんですよね、うんうん、ってことは言った方がいいのかなっていう、うん、やっぱり同じような迷いとかっていうのは、
ええ、
そう過去にあった。確かにそれはありますね、うん、ただ伝えないと伝わらないから言って、うん、あとはそちらで考えてみてねって、
はいはい、
私こういう人だからって、
うん、
でも伝えないことには分からないからってことですよね。
そうですね。で伝えるのもそのちゃんと自分の思いだけを伝えてるわけではなくて、うんうん、あなたのことが大切だから、その信頼関係を築くことって、うんうんうん、それも一つだと思うんですね、
はいはい、
だから伝えたっていうことも合わせて伝える、
うん、
愛ですよね。
愛いいですね。
相手に対する愛、
素晴らしい。なるほど。ほー、それが分かってからは激変した感じですか。
そうですね。なんか視界がそれこそパッとした感じですね。
おふ心がふっと軽くなって、
そうふっと軽くなって、
パッと明るくなった。ああいいですね。素晴らしい。おで今それを、分かった今はどんどんどんどん今のインストラクターという仕事で、
そうですね、
人と出会っても伝えたいことはちゃんと伝えて、
はい、
あとは相手に
委ねる。
うーん、素晴らしい。
すごく幅が広がりました。自分の仕事も人脈というかご縁もそれをすることですごく広がったなと思います。
へー、ということはそんなに広がっているゆっこさんは、
はい、
今後っていうのはどんな感じで、
もっと、ね、そうなんですよ、
すごい広がりを見せようと思っているような気がするんですけど、
そうなんです、ね、
どんな未来を思い描いてますか？
とにかく私の人生理念っていうのがあって、
はい、
私の人生理念はつなぎ人なんですね、
う
ん、
へえ。
とにかくその人と人だったりとか、物と物もそうですけど、うんうんうん、人と物だったりとか、とにかく私がゴールじゃなくて、私を介して、うん、いろんな人たちがどんどんつながっていって、
うん、
でハッピーになったりとか、うんうんうん、ほっとしたりとか、うんうん、幸せになったりとかっていう存在でありたいなっていうのが私今すごく思ってまして、
素晴らしい。
でなので、うん、まあお仕事上フィットネスインストラクターっていうのをさせていただいてて、
うんうん、
運よくたくさんの方とご縁をいただけるようなお仕事なんですね、
はいはい、
なのでもちろん私と出会ってくださった方々を、
はい、
まあダンスが武器なので、
はい、
ダンスを通じてハッピーにしたりとか、
うんうんうん、
そこからもっともっとそのフィットネスの仲間じゃないですけど、
うんうん、
ダンスの仲間をお客様が広げていってくださったりとか、
うんうんうん、
まあ、できればダンスで世界平和を、
ダンスで世界平和今ちょっとだけ
したいんですけど、
ちょっとだけ今抑えませんでしたできればって言葉って、
そうですね、私ダンスで世界平和をしたいです。
なるほど、素晴らしい。ダンスで世界平和か。
で
も
そうです、ね、
ダンスも音楽もそうですけど、あの、ね、万国共通だったりしますよね。
そうなんですよ、言葉がいらないから。
なるほど、
可能ですよね。
それってどちらかというとあれですよね、あの、何ですかね、動いて、
はい、
同じ動きっていうか、ね、体を動かして通じ合うって、
はい、
言葉がいらないってことは、うん、何につながるのって言ったら心ってことですよね。
そうですね。
素晴らしいな。感情ってことですね。感情
です、フィーリングです、フィーリング。
なるほど、それで世界平和、
はい、
いやー素晴らしい
ありがとうございます。
素晴らしすぎるな。ちょっとダンスね、教えてもらわないといけない
ですね。そう、一緒にどうですか、ね、ヒップホップ
ヒップホップ素晴らしい。ちょっとそういえば僕も乗っかりたいなって、
はい、ありがとうございます、
思ってしまいましたでは、この後ね、その未来をね、
はい、
思い描くときにダンスで世界平和をするんだっていうゆきこさんとが今現在どのような活動をしているのかっていうのをもう少し詳しくね聞きたいなって思うので、
はい、
もう少しお時間を、
はい、
お付き合いのほどよろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、ではゆきこさんの現在ね活動している内容を詳しくね聞いていきながら、どんな感じでダンスで世界平和を考えているのかっていうのを聞いていきたいなと思うんですけど、現在は、どんな形でですね活動されているのかお願いしたいと思いますけど、いかがですか？
そうですね、現在はやっぱりスポーツクラブでスタジオのレッスンやってたりとか、サークルをやってたりとか、あとはインターネットとかでその、まあ、スポーツクラブに通えない方々、お家でちょっと体を動かしたいなっていう方々に向けた動画を配信してたりとかっていうのもあるんですけども、
うん、動画ね、
はい、
へ、そのスポーツクラブは結構 何店舗かあるんですか？
そうですね、私たちみたいなフリーだと多くの方々はいろんなスポーツクラブさんを回ったりとかしてお仕事をさせていただいてますね。
うーん、じゃあゆこさんの、なんだ教室というかそれを受けたいと思った時は、はい、その行ってるスポーツクラブに行けばいいんですよね？
そうですね。
それどうやって探せばいいんですか？
まあ、あのブログを私やってまして、
はい、
ブログをご覧いただくと、
うんうん、
私が何をしているかが全てそこに
ブログを見たら全部わかるよと、
はい、全部わかります
すごい え、そのブログはどうやったら検索したらわかるんですか？
あの、フィットネスインストラクターゆきこですね。ゆきこはローマ字で、ローマ字の大文字 YUKIKO で、うんうんうん、調べていただくと、
うんうん、
アメーバブログでヒットすると思います。
うーん、じゃあそのブログを見ると活動内容が全部わかるよってことですね。
はい、
ほー、なるほどなるほど、
はい、何をしてるかが逐一、プライベートのことも時々
あ、プライベートまで、
はい、
分かってしまう
赤裸々に。
いいですよね。だってもう出しちゃってもいいんですもんね。
はい、
受け入れるかどうかは相手次第って分かってるから、
そうです、そうです、
どんどん出しちゃっていいんですもんね。
そうです、
素晴らしいな。なるほどなるほど。じゃあそのブログを見て、アクセスしてもらって、
はい、
確認してもらえばいいってことですね。
はい、
でもスポーツクラブも結構あの店舗あるじゃないですか、さっき言ったように、でどの地域とかってあります？
あ、名古屋市内が多いですね。
名古屋市内が拠点みたいな感じ
ですか？そうですね、はい、
なるほどなるほど。あと活動といえば、その、ね、スポーツインストラクターの活動もそうなんですけど、それ以外でなんか面白い活動とかをしてたりします？あ、
お仕事とはちょっと違うんですけども、
うんうんうん、
よさこいをやってたりします。よさこいのチームを最近立ち上げました。
よさこいのチーム、
はい、仲間がいて、
はいはいはい、
仲間3人4人ぐらいで、
うんうん、
今仲間集めに翻弄中です。
へえ。ってことはこのラジオを聞いて、
はい、
いやスポーツインストラクターとしての部分も、はい、あのいいんだけどよさこいも気になるわってなったら、それはあれですか、そのブログを通じてでも、
そうですね、
メッセージが何かで、
はい、送ってくださったら。
へえ、よさこいか、すごいな。なるほど。でも普段は常に体を動かして。
そうですね、もともと小さい頃からなんですけども、うんうんうん、体を動かすことがすごく好きなので、
うんうんうんうん、
あんまり考えるタイプじゃないですね多分。
考えるタイプじゃない。
感じるタイプ。
これ最近の僕のテーマでもあるんですけど、僕考える方がやっぱ強いみたいで、感じた方が、感じる力をもうちょっと養った方がいいよって言われて、でも感じるってね大事なんですけど、
うん、
なんだろうな、普段のこの生活の中で感じることよりも考えることの方が多いよねってすごい思うので、大事ですね、感じるって。
大事です。
素晴らしいな。そうか、感じる、感じる力大事ですね、
はい、
それをダンスとかしてるとね、もう体を動かしてると、そうか、そうか、
そうです、そうです、その感じたままに踊るので、
うんうん、
ダンス自体は、
うんうんうんうん、
振り付け作ったりもするんですけど、
うんうんうん、
どうやって作ってるのって言われたら、音楽鳴らして感じるままに作ってる感じです。
やっぱ踊ダンスしてる姿だったり体を動かしてる姿はきっと、うん、あの想像ですけど、
うん、
今よりももっとすごいんでしょうね、うん、パワフルなんでしょうね。いいな、その考え、パワフルだな。素敵ですね。わかりました、ありがとうございます、
はい、
では、7巻もね、結構あっという間の時間なんですよ。
本当ですね、
はい、もうすぐねエンディングの方にね入っていかなければいけない時間になってしまいました、もうね、もっともっとねいろいろお話を聞きたいなと思うんですけど、
はい、
はい、次のエンディングまでね一緒にお付き合いいただきたいんですけども、エンディングではゆきこさんが、持っているお名前のゆきこという名前の、
はい、
使命についてね、
ほう、使命、
はい、音、名前の持つ音に、
はい、
その人の役割っていうのが隠されてますよっていうのがあるので、
面白い、
はい、最後のコーナーでそれをお伝えしたいなと思いますので、もうしばらくお時間お付き合いのほどお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、では使命の使命コーナーエンディングに入っていきたいと思いますけども、ゆきこさんのねゆうきこという名前の音についてお伝えしたいなと思うんですけど、
はい、
僕ね出会った時から思ったんですけど、 とってもねパワフルで元気な方なんですけど、はい、それはね名前からにじみ出てるんだなってすごい感じてたんですね。でユキコの湯はお湯の湯から来てるので
ほう
すごいキビキビ動くんですけど、
はい、
多分ゆっくりゆったりっていうのが大好きだと思うんですね。
そうですね。
でゆっくりゆったりお湯に浸かるように人を癒しながら元気にするっていうのが湯の持つ音の力なんですね。でその後に来る木っていうのも、ね、普通に自然界にある木なんですけど、もともとは、木っていうのはもう大自然なんで森林浴でマイナスイオンで、この木っていうのも勇気元気やる気がみなぎるように人を癒してっていう部分が強いんですけど、もう一つ自動車をね作るときに、木型っていうものを作るんですけど、木型は何なのかっていうと、手本と見本っていうのを作るんですよ。見本があって鉄の方で作っていくっていう、まずは原型がどんな感じになるのかっていうのを木で作るっていうのが、自動車産業の中では当たり前になってるんですけど、だから手本となるっていう役割も持ってるんですよ。だからダンスとかってインストラクターってことは、人の手本となるようにまず自分が実践するっていうことも得意としてるんですね。それをしながら人を癒して元気にするっていうのが勇気で、最後の子は固形の子固めるっていう形にするっていう力を持ってるんですけど、目に見えるものって全部形あるものなんで、はい、形にするってじゃあ何を形にするのかっていうと、相手の思いとか考え、ビジョン、夢っていうもの、見えないものを形づけるのが得意なんです。
へえ。
なので形づけるときに何で形づけるのかっていうと、多分さっき言ったような体を動かして感情を動かすことによって元気にさせることで相手の思いっていうのを形づけるお役をされてるのかなって。
へえ。
なのでどっちにしたって元気な人なんです、
はい、
もう元気にさせるのが得意すぎる人。
なるほど
、ね、で元気にさせて、で相手の思いが形になったら相手は喜ぶわけなんで、
そうですね、
それのお手伝いをずっとしてるみたいな。
はあ、じゃあ天職ですね、私の今のお仕事。
だから多分絶対自分の名前好きですよね。
好きですね。
もうね、名前の指名通り生きてる方は自分の名前大好きですし、自分好きな人って輝いてるので、その人のところに人っていっぱい集まってくるんですよ。でさっきねご縁ってお話ししてましたけど、はい、ご縁がやってくるっていうのは、やっぱりその人が持っているそのなんだろう輝きっていうのを皆さんが気づいてるから、輝いてる人にあの人につなげようと思うわけですよ。さっきつなげる人で私はって言ってたけど、
はい、
実はそれはもらってるから返そうって思ってるんですよ、
はい、
と僕は思うんですね。だからつなげることが好きだったりする。それはでも周りがつないでくれてるからそれを返していこうって、そういうことかなって。で最終的に世界平和ね、これも多分つなげるから来てるのかなと思って人と人をつなげる、世界の人たちをつなげる、
はい
ね、素晴らしいなと思って。だからつなぐっていうことも大事なんでしょうね、
はい、
でそのつなぐときに何だろう、この人とこの人つなげたら面白そうだなって、感情でしか動かないんですよね。
そうですね。
だから考えてこの人とかっていうよりかは感情で動くっていうのはとても素晴らしいんだなと思って、感情が豊かだと元気でいられるっていうのもあると思うので、もうそのままのゆきこさんで突っ走ってもらうところを僕は見守っていきたいなと思います、
はい、ありがとうございます。
はい、もうね本当に話は尽きないんですけども、
はい
はい、お時間となってまいりましたが、どうですかさっきの名前聞いて。
いやなんか嬉しいですね、ますます好きになりました。
ありがとうございます。
自分の名前が
ますます好きになって、ますます元気に輝いていただきたいなと思いますので、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。では本日は、本日のお相手はスマイルメッセンジャー純と
フィットネスインストラクターゆきこ、
また来週バイバイ。
バイバ
to where my parents are from.